ヤッホー、ケイティちゃんです。 FM 横浜ポッドキャストから第1、第3、第5木曜日に配信。聞いてる？思い込み激しこ。日々の生活でも思い込みが激しめな私、ケイティちゃんが普段どんなことを考えているのかを探っていくトレジャープログラムです。 FM 横浜ポッドキャスト、ケイティちゃんがお送りする聞いてる？思い込み激しこ、よろしくね。
FM 横浜ポッドキャスト、
湯川玲子の初めて語る内緒の話。
例えば男も女もなく、何か起きた時に誰かのせいにする人がいるの。女も男もそういう人絶対幸せだけど、自分の好きな音楽を好きな時に聴ける幸せはないと。これ以上のものはないって。だってこれ戦争でもしててごらんなさい。音楽どこの話じゃないから。
FM 横浜、毎週木曜日深夜0時からお送りしています、ミュージックランブルのプロデューサー、ラジオ番組制作会社、株式会社ヤングスタッフの大高英二と申します。そのミュージックランブルのパーソナリティをお迎えして、とってもとっても貴重なお話を伺う FM 横浜ポッドキャスト、題しまして、湯川玲子の初めて語る秘密の話と書いて内緒の話、いよいよ4回目、最終回を迎えてしまいました。早速ご登場いただきましょう。湯川玲子さんです。
はい、お邪魔します。
玲子先生、よろしくお願いいたします。
はいはい、よかった、最終回、
また4回目。最終回のテーマは、すべての女性へ送る輝ける人生のための秘訣、こういうタイトルでいろいろお話を伺いたいと思うんですが、玲子先生、仕事を始められたのが60年代最初、その頃は、
うん、
僕もまだ幼いんでよく状況は分かんないんですけど、うん、完全な男社会でしたよね。
っていうか、その何でしょう、それでもそれまでは不調制度みたいなのがあって、結婚するのもなかなか父親の許しがないと結婚できないみたいな世界からは初めて解放された世代ですからね。
そう、
女性も男女平等であるとか、自由であるとかっていう、そういう初めて、そういう意味では日本で解放された世代だろうなと思うけど、でもついこの間までって何年前ぐらいだろうか、会社勤めしてても、確かね、1999年に、施行された男女共同参画とかいろいろあって、それまで女の人が会社に勤めてても、寿退社っていうのがあって、大体定年30歳ぐらいまでだったでしょ。でもそうなっても大体、昔はオールドミスなんて名前があって、大体、30近く、27、8ぐらいになってくると、肩叩きっていうのがあって、そろそろ君おめでたいはないのかいみたいな話で、そういう世界だったことは確か。だから、私のようなこういう自由業、私も1960年に、スイングジャーナルっていうジャズの専門誌の読者論壇に投稿して、で、本気で書いてみないかって言われたことから始めた仕事だったんだけど、それが一生続くと自分でも思ってなかった。それで、いつまでもそんな仕事させてもらえるかわかんない。若くて、キャピキャピしてる間は、ラジオの DJ もいいんじゃないかいみたいな世界だったかもしれないけど、その頃はまだ本当にもう 98%、どこの放送局行ったって、もうほとんど男の人だから。だから、その10人男の人がいるとしたら、その 98% 男社会だって、その10人いるとしたら、そのうちの2人ぐらいは、もう本当に、その、私をすごい大事にしてくれて、その同等に、同じ自分と同じように仕事をしてる相手として見てくれる。その後の2人ぐらいは、そうじゃなくて、いいやつじゃと、かわいいやつじゃと、使ってやろうじゃないかっていう、そういう、すごい高い目線で見ているおじさまもいるけど、じゃあ、あと残りの6人はどうかって言ったら、 そのうちの2人ぐらいは全く何もそんなことに関心も何もなく、もう通り過ぎていく人たちで、あとの4人ぐらいは普通に友達として、うん、付き合える、あ、男と友達っていうのも存在できるんだっていう、うん、そういう付き合い方ができる人っていうか、うん、だからそういう形、大雑把に言うとね、
まあ、大雑把にね、うん、ただなんだろう、女性が仕事してることについて露骨に妨害とか嫌がらせをしてくることも、うん、
あ、それは競争相手になるとあるわね。自分がそのなんだ同等のフィールドで横並びで、うん、競争する。特に男の人はピラミッド型の社会の中で、組織の中で暮らしてる感覚がすごく強いから、会社勤めでなくてもね、やっぱりそのいろんな団体でも必ず長がいるわけじゃない、はい、そうするとその長に対して自分は何番目かっていう、ナンバー2かナンバー3か、そこまで自分は登れるか登れないかって、ある程度40歳ぐらいの段階でもう自分は長まではなれないなと、でも絶対俺は長になってやるっていう人と、その辺に40代ぐらい、40代50代で分かれるわけ、綺麗に。とその分かれる間ぐらいの同じ横並びになってる時に私が競争相手だとどうなるか。
なるほど。あ、まあそれは要するに男とか女とかっていう以前の問題ですね。
いや、そうじゃなくて、やっぱり男の人の方が、まあ、女の人のやきもちはまだね、可愛い、うん、命かけてこない、男みたいに。男は大きなポジションになると命がけてくる、団体でくる、根回ししてくる。で、女一人で仕事して根回しなんて考えもしないもん、うん、そう。で、それのもう一つ、もうさらにまあ、時代のカナリアっていう本の中でも言ったけど、私はやっぱ音楽を聴くのと同じような感覚で、この水は安全だろうかとか、うん、それからこの食べ物は大丈夫だろうかとか、それしかもその1990年代になると、その男女共同参画で、その政府の審議会なんかにも24人、25人いる中に、もうその、二人か三人女を入れなきゃいけない。でもそんな専門家がいるわけじゃないから、ちょっと世の中で環境運動したりしてる私のような人間が、そういうところでこう委員にさせられるわけね。で、そういう中で、まあ、いろんなその発言をするじゃない。で、そういうことがいろいろすごいその微妙にどうしても仕事に跳ね返ってくるわよね。で、特に組織の中でそのいろんな団体があるけど、いろいろその国から助成金もらったりいろいろしてるところが多いから、で、私みたいな人がその幹部にいたり会長だったりすると、もうその監督官庁の覚えがめでたくないと、うん、だからそれもうあからさまに言われる場合もあれば、うん、そっと言われる場合もあれば
まだいいですよ、言ってくれるんだ、ね、
まだ言ってくれるのはいいわよ、ね、でもそっちの方でそういうことをごちゃごちゃ言ってるわけよ、うん、で、いや彼女はねちょっとねそういう点危ないよねとかね、いろいろそういうの聞こえてくるわけ。いや、でもそれで、ああなるほどなと思ったの。それやっぱりそのピラミッド型のその組織図の中で、例えその私のようなフリーランスの仕事をしてても、やっぱりその世界がピラミッド型になってるわけね。ザ芸能界そのものもピラミッド型になってるわけね。そうすると、そういう中で、じゃあやっぱりその親分たちは自分の右腕とか自分の次を継がせる相手とか、そういう人にやっぱり重きを置くわけよ、どうしても。そうするとそういう時に、いやー、ちょっと湯川玲子はやめといた方がいいんじゃないかねっていう話になるわけよ。彼女はちょっとね、うん、危ないよと。で、その危ないよがね、私からすると、なんでそれが危ないんですかみたいな。いや、それこそその、あからさまに、その核兵器反対を訴えてるとか、原発反対を訴えてるとか、ピースボートに乗ったとか、なんでそれが危ないんですかと思うんだけど、本気で危ないと思う人たちがいるのよ。
いた、今もいる。
今もいる。
うーん、それはじゃあ別に60年代だからとか70年代だから関係なく、
いや今も、うん、だから例えばフェイクニュースとかいろんなものがあるけど、本当にそこまであなた確証があるのっていうことで、あの平気でいろいろ言うじゃん。うん、だからそういうもう本当難しい確証まで取って、これはこうこうかくしかじかだから、やっぱりうちの組織のためにはなりませんねとかって言われるんだったら本気で考えるけど、私なんかどっちかというと極楽とんぼで、そんなこと考えもしないで喋ってるからそれはもうだから私にとってみれば今でも、ああこの音楽はいいわね、もうやっぱりエルビスってすごいわねっていうのと同じ感覚で喋って
る
の。
なるほど。あの玲子先生の名言の一つに、うん、まあこと音楽に関して言うとね、うん、音楽を聴くにあたって男は理屈で聴くと、
うん、
女は感性で聴くと、
うん、いや、まあ、両方感性で聴いてんのよ男でも、うん、でもねそれを発表した時にだっていいじゃないかって男は通じないのよ男が許さないのよ。だっていいじゃないかってそれなんだ。じゃあここで使われてるこのコードはこんなも前に誰それが使ったじゃないかとか、うん、このコード進行は古いとか、女は聞いてませんよそんなもん。
もうそれもやっぱりジェンダーなのかな。これしょうがないのかな。
うん、しょうがない。だって音響機器の評論家って男しかいないよ。私なんかその人の声がその人の声に聞こえればいいんだもん。うん、で何が違いますと思っちゃうじゃん、うん、
まあそれがいいか悪いか別としてね、
別
もうこれはもうジェンダー
もうしょうがない。
あ、なるほど、うん、まあそんな中でね、うん、レゴ先生のように86年の人生、まあ、あの前回の話もそうですけど、いろんなことがありました、うん、もう山もある谷もある、うんうん、海底もある。
あのねすごくね大高君に分かりやすい言い方で言ってあげる。例えば男も女もなく何か起きた時にあの人のせいだと思う人、
うん、
あいつがこんなことやったから私こんなに今苦労してる、あいつがこういうことをやるから私はあの仕事はしたくないっていう選び方をする人がいるのよ、
うん、
誰かのせいにする人がいるの、うん、女も男も、うん、そういう人絶対幸せになれない。だから例えばその人の人生を見るとよくわかるけど、今夜何時に寝ますかって、明日朝何時に起きなきゃいけないから今夜何時に寝ましょうってこの前話したように、だから朝起きたらまず最初何をしますか、一杯水を飲みますとか、あるいはその歯を磨きますとかっていうことから含めて、今日は何を食べますかとか何を着ますかとかっていうのも全部自分が選んでるのよ。歯磨き一つ自分が選んでるわけよ。うん、それでその歯磨き、こんな歯磨きで歯磨いたらこんなになっちゃったって人のせいにできないじゃん、
うん、
で実は自分の人生も本当はそうなのよ。
うん、あ、だから前回の話にもつながってくるんだそれ、
うん、
なるほどね。そう
だから何を食べますか、何時に寝ますか、何を着ますか、どこ行きますかとか全部自分が選んでんのよ。
うーん、なるほど、うん、それはもうあの今回のテーマは特に女性っていうことであのフォーカスしてますけど、男も女も関係ないですね。
女は全然関係ない。
そこはね、うん、そこはね、うん、そういう意味では何だろう、大好きな音楽が、例えばですよ、大好きな音楽が目の前にあるってことは、それはまあ理屈で聞くとか感性で聞くとか別にしてまず幸せなことですね。
そりゃそうよ。しかも大好きな音楽があったって昔から私ずっと言ってたんだけど、あの自分の好きな音楽を好きな時に聴ける幸せはないと、これ以上のものはないって。だってこれ戦争でもしててごらんなさい、音楽どこの話じゃないじゃない。
そうですよね、
うん、ヘッドホンで聞いたってドンパチやられてたらそんなもん聞けないじゃない。
うん、そうですよね、
うん、
あ、なるほどね。そんな玲子先生のこの間あの、どこかで公言されてましたけど、当面の目標は90歳でピンヒールを履くことですとおっしゃってましたけど、
うん、
この意図は
やっぱりみんな50代60代になってくると、あのだんだんヒールが低くなるの、
うん
うん、やっぱり足痛いし、うんうん、でもうそういう窮屈な靴を履くの嫌になるし、うん、そうするとじゃあ私はその窮屈な靴を履くのは同じようにやっぱり痛いわけよ。そうすると今日もそうだけど、私はそんなにそのかかとまで全部こうカバーされてるような、あの足の先までカバーされてるような窮屈な靴を履かない、
うん、
その代わりヒールが高い靴を履くと、うん、ペタンコの靴よりも足元を気をつけるの。
うん、
エスカレーター乗りにしても階段降りるにしても、うん、でやっぱりよく転ぶな風邪ひくな義理をかけって言うんだけど、あのやっぱりその寒い あの通夜お葬式は出ない、だってもうその人に会えないんだもん。だとしたら義理だけで、うん、もう堂々と義理を書かせていただくっていうのももう決めたし、それでしかもそのヒールの高い靴を履くことで足元がおろそかにならない。でもこれは分かんないけど、まだまだステージなんかで履きますよね、うん、だからそのためにはあの骨がちゃんと柔軟でなきゃいけないし、まあ、これは筋肉じゃない、うん、やっぱ骨が柔軟でなきゃいけないしっていうためにはやっぱりそれなりのトレーニングはするし、
なるほど、
うん、歩くしとか
気をつけるし、
はい
ね、うん、そういう意味じゃ、まあ、体と心がもういつまでも健全であるようにっていう意味では、まあ、ピンヒールもそうだし、うん、例えば90歳になった時にエルビスの歌声聞いて、うん、キャーッと言える自分でいたいと、
うん、自分でいたいとかってそんな意識じゃないだろうな
、
うん、そんなキャーッって言える自分でいたいなんて思うよりも抑えられないはずよ、うん、でもだんだんだんだん自分で あんまりこう食事の量も昔のようにあお腹空いたって言ってたくさん食べるってことないし、ああ随分本当食事の量も少なくなったなと思うし、どっかに抵抗力も当然なくなってくるわけだけど、だからその自分をちゃんと見ながら、うん、まあ、そうなんだってことをちゃんと認識して
認識しながらね、
うん、抵抗することじゃないと思う。
なるほど、
うん、
なるほど。いやー4回にわたって本当にいろんなお話をしてくださいましてありがとうございます。まあ、でもね今回のポイントはなんだろう、
人生は自分が作る、
うん、作る、人のせいに
しない、
しない、これだな。
そうね、
短く言い当てていただいてありがとうございました、ね、うん、はい、4回にわたってお送りしてきました湯川玲子の初めて語る秘密の話と書いて内緒の話、なんかね4回やっててもっともっと伺いたいことがいっぱい出てきちゃったんで、またなんかチャンスがあったらぜひぜひまた
はい、
お願いするかもしれませんが、はい、よろしくお願いいたします。ということで毎週木曜日深夜0時からお送りしてますミュージックランブの方もぜひお聞きになってください。
よろしくお願いします。
洋楽の魅力満載の番組でございますんで、はい、そのパーソナリティ湯川玲子さんをお迎えしました。玲子先生ありがとうございました。はい。